猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、前編に引き続きですね、後編の冒頭で、本編の後半を、挿入して配信したいと思いますので、続けて本編の後編をお楽しみください。
はい、
はい、そしてまあ、2014年はそういう感じでしたということですかね。で、いよいよ2015年、はい、2年前ですね、平成27年。
はい。
覚えてます？何か。
この年に、なんか、空見、スキちゃんと初めて会った年だったんじゃないかな。
そうでしたっけ。
私の記憶の中では、ああ、なんか飲み会、
そうだったかもしれない。オフ会かなんかやったかな、確か。
はい、
はい、
っていうなんかイメージですけど、
ね、はい、
でちなみにそれ以外の出来事は覚えてない。
はい、世の中の出来事はラグビーワールドカップ、うん、日本が歴史的快挙っていうわけですね。南アフリカで強豪を破ったという大活躍としてですね、あの、
はいはいはいはい、はい、ありましたね、
はい、とか、あの、うん、関東とか東北で9月ぐらいにめちゃくちゃな豪雨、鬼怒川が決壊するぐらいの豪雨があったと。
ああ、鬼怒川決壊ありましたね、はい、大変な自然災害でしたよね。
そう、自然災害でもまあそういうところ。あと北陸新幹線が開業したとか。
ああ、そうですか、
はい、
なんかもうちょっと新しいイメージが。あ、でも、はい、北海道まで行ったのか最近か。
ああ、北海道まではまだ、
あくまで青森まで行った、うん、
これ北陸新幹線なんで。
ああ、そうか、
東北じゃなくてあっちの方ね、北陸の方ね。
あ、
あの金沢とかあっちの方じゃないですか。
ああ、金沢人気出ましたね。
そうそう、はいはいはい、金沢大人気な、あの、なったという。
この時すごい昼ドラにハマってましたね、金沢を舞台にした。はい、昼ドラに、
はい、あとマイナンバーが始まった年。
ああ、なんかもうちょっと昔からあった気がしますけど、うん、そうなんですね。
確かそうですね、2015年から一応マイナンバーのカードが配られ始めたという年かな。
うん、はいはい。
はい。
あの、カード作りました？
一応まだ作ってないですね。通知カードは来ましたけど、まだ作ってないですね。
うん、
うん。作んなきゃと思いながら、ついついやってないです。
うん、うん。
なかなかね。あと、又吉直樹さんの花火が芥川賞受賞とかね。
ああ、もうそんな前ですか。
はい。2015年。
最近 NHK でドラマ化されてました
ね。ですよね。はい。
うん、読みました？
いや、読んでないです。
あ、うん、私も読んでないです。
読んでないです。はい。
はい。
あとは、まあ、そんなとこかな、
うんうん、
あ。あと、マクドナルドの異物混入騒ぎが。
ほー。
あって、経営に大打撃っていう。
あ、
ま
あ、
ちょっといろいろありましたよね。異物混入、異物混入で、
ね、ナゲットとか、
青いビニール片がナゲットに入ってたとか。
はいはい、ありましたね。
いろいろありましたよね。まあ、今度ちょっと騒ぎになったと。あとはそんなとこかな。あとソフトバンクのペッパーくんが発売された年ですかね、ロボット。
ああ、
2015年の2月ですね、うんうんうん、はい、で3月に、北陸新幹線が長野から金沢まで開通して、一応金沢まで東京から直線で行けるようになったと、
はい、うん、いや、便利になりましたよね。
はい、
まだ行ったことないんだよな、北陸。
あと4月にアップルウォッチ発売。2015年ですね。はい。
Apple Watch 欲しかったな、
はい。いやー、私はもうそもそも腕時計をしないので、あんまり魅力を感じなかったですね。
ああ、そうですか。
はい。
なんか結構高性能だって
聞いたね。ですよね。いやだから、はい、多分腕時計をしてる時期だったら欲しかったなと思うんですけど、そもそも腕時計自体がもう鬱陶しくてやらなくなってたので、はい、あんまり魅力に実は感じませんでした。
そうなんですね。
あと映画でいうとスターウォーズフォースの覚醒が公開されたと。今年そうですね、はい、
スターウォーズシリーズも全然見てない、
うん、見てないですか。そうですか。
そうですね、
はいはい。そして、2015年の流行語大賞。
はい。来ました。
ユーキャン、何ですか？覚えてます？
全く覚えてないです。何だろうな。
爆買い。
ありましたっけ？全然それ覚えてないかも。
覚えてないですか？中国とか海外旅行者が日本で大量に買い物して話題になるっていう爆買いというやつです。
はいはいはいはい、ありましたね。
ねえ、まあ、それが流行語大賞を出すんです。あとトリプルスリーってこれ野球のあれですね。プロ野球の打率3割ホームラン30本、盗塁30個っていうのを、柳田選手、福岡ソフトバンクホークスの柳田選手と、ヤクルトの山田選手が取ったというトリプルスリーというのがこれですね。一応流行語大賞、この2つ、爆買いとトリプルスリーは2015年の流行語大賞だそうです。
へー。
でトップ10、
はい、
安心してください、履いてますよ、お笑いですよ、
ね、安田さん
でしたっけ、はい、安村さん、明るい安村さんでしたっけ、
はい、安村さん、
なんか一瞬裸かと思うんですけど実はね、うん、裸じゃなく
て履いてますよ、
履いてますよ、はい、それから五郎丸ポーズというラグビー、
ラグビー人気出ましたね、
人気出た時の、はい、五郎丸選手のポーズですよね。ルーチンでしたね。
はいはいはい、
はい、ポーズ、五郎丸ポーズというのが話題になったと。
はいはい。
あと、毎日修造とかって、松岡修造くんの、日めくりカレンダー、毎日修造というのが、一応、流行語大賞の中のトップ10に入ってますね。
はい。
はい、あと、ドローン。この年からいろいろ、ね、はい、一般化して、で、まあ、落ちたりとか、官邸に、首相官邸に落ちたりとか、まあ、いろいろ騒ぎになったと。いうのもありましたよね。
なってましたね、問題に、
はい。はい、そして2015年の今年の漢字一文字は
今年、
その2015年の年の漢字一文字。はい。何でしょう？
わかんない。全然出てこない。
安全というか安心の安ですね。
安心の安ですか。
はい、安いという字ですね。
はいはいはい、
はい、これは、うん、安倍内閣の安とか安全保障関連法案の安とか、あとさっき言った明るい安村さんの安っていう字だった
ら、
安心してください、履いてますよとか、はい、まあ、そういうでブレイクしたと。
うんうんうんうん。
いう感じですね。はい。
あの年があったことが抜けてました。
ね。
うん。
と、はい。2016年。これは、マイナンバー制度が開始ということで、実際には、2015年ぐらいに、お役所の方では内部的には始まってたんですけれども、
はい。
まあ、実際に正式に始まって、利用ができるようになったのが、まあ、1月1日と。ということですね。
はいはい、
ですから、まあ、カードが配られて、実際にそれが使えるようになったのが、
うんうん。
1月1日。まあ、2016年の1月1日からというと、まあ、ほぼ1年前ですね。
うん、うん。
はい。で、1月は、ベッキーさんの不倫騒動。 ゲスの極みでしたっけ、乙女の丘、
うんうんうん
うん、人との不倫騒動が1月に大騒ぎになった。
ありましたね。
あとデビッドボーイさんが亡くなられた、69歳。
おー、
はい。あと NHK 大河ドラマ「真田丸」が始まったとか。
うんうんうん、
うん、はい。っていうのが、まあ、2016年の1月ぐらいですかね。あとは、これかな、なんだろう、それぐらいかな。
うんうん。
はい。で、2月、1月、2月がまあそのあたり。
うん。
の感じですかね。はい、2月は、清原選手が覚醒剤で、所持で逮捕。
ああ、1年前ぐらいでしたっけ？ 1
年前ぐらい、もう1年前ですよ。だから、2016年の2月。
ああ。はい、
それから、はい。
ベッキーのネタと、その、覚醒剤のネタとがすごい、どちらかしかずっとテレビがやってなかった記憶がありますね。
ああ、もう、うん、すごい、この頃もうそればっかりだったって感じですかね。
うんうん。
はい。あとは、2月だと、TPP を、
はい。
署名したということで、はい、まあそういうこともあったんですけれども、
うん、
はい、まあ、2月はそんな感じですかね、うんうん、はい。で、3月は、ニュース的には、なんだろう、ちょっとですね。
あ、北海道に新幹線が。
お、北海道に行きましたか、
はい。開通しましたね。
開通しましたということですね。
はい。
はい。それから、読売ジャイアンツの選手の野球賭博が問題になったとか。
うーん。
あと、それぐらいかな。
3月ですか？
3 月は、そんなもんですかね。
3月はなんかそんなにない感じですね。
あんまりないですね。はい。まあ、いろいろ、あるにはあるんでしょうけど。小池落ちた日本史ね、と。いうのが流行ったと、うん
ね、ああ流行りましたね、はい、うんうんうん、
ちょうど1年前ぐらいですかね、そういう1年前かな、3月、
はい、
はい、
うん、あの保育園に児童が入れない
っていう、入れなかったっていうんで、はい、
はいはい、
あと北海道新幹線ですね、開業したと、
うん、
はい、
うんうん、
はい、で4月が、電力自由化、完全自由化ということで、いろんな、例えば東京ガス だとか、いろんなところが参入してきたということですね。
うんうんうん、携帯会社とかが ね、
うん、電気料金安くなりますということ。
うんうんうん、
はい、
まだ1年前なんですね。
そうですね。はい、あと4月は、熊本の大地震。
ありましたね。
ありましたね。もうこれ大変でしたね、うん、本当に。はい。あと、4月は、そのとこかな、
うんうん。
で、5月が、パナマ文書が公開されたという大騒ぎになったと。
ん？
パナマ文書っていう、
うん、
要は、タックス・ヘブンというか、
あ、まあ、知らないですね、
そういう、はい、うん、脱税じゃないんですけれども、まあそういうふうにちょっと、資産を、うん、
うん、
そういう税金が、安くなるようなところに、
うんうん、
いろんな人、まあ、お金持ちが逃がしていたというような文書が公開されたと。
はい。
はい。そして、
はい。
4月で、あ、5月ですね、伊勢志摩サミットが
ありましたね。
ありましたとか、あと、
オバマ大統領は初めて広島県、うん、広島市を、はい、訪問した
と、
うんうんうん。
はい、そして、あと、笑点の司会者が歌丸さんから、
うん、
翔太さんに変わったと。
翔太さんに。
春風亭翔太さんに変わったと。
はい、はい、はい
はい。はい、っていう。もう1年前なんですね、これはね。
ちょうど。やっぱ、ちょっと意表疲れましたけど。
ああ、そうですね。
うん。すごい楽しい司会っぷりですよね。毎週見てますけど。
はい。そして、6月は、あんまりないな。
うん。6月1日にスイス、ゴッタールド・ベーストンネルが開通。
うん、
日本のトンネルを抜いて、青函トンネルを抜いて、
世界一。世界一のトンネルになった。
トンネルになった。
はい。あと、ディズニーのオフィシャルホテル、4番目の、東京ディズニーセレブレーションホテルが開業したとか。
ああ、もう1年は前なんですね。
1年前ということですね。オフィシャルホテル、まだ泊まったことないですけどね。いつも東で行ってくるんで。
いや、やっぱりもうね、もう東京に近いとそうですよね。はい、あんま泊まらないですよね。
ですよね。
うん、なかなか。
はい。
うんうん、
で、7月は、A6、A6 助さんが逝去されたと。
83
歳。
やっぱ80代で男性多いん
ですよね。あ、それから天皇陛下が生前退位を、
はいはいはいはい、
発表されたとか、そういう意向があるよっていうのを発表されたと。
うん、うん。
いうことですかね。はい。
まあでもよく考えたらそうですよね。はい、そんなもうご高齢になって ね、働かせるのかわいそうだなって思っちゃうけど。はい、
そうです。
うん。
まあ昔に比べてね、本当に長生きになったので。
うん、そうですよね。
ですよね。ちょっとね、難しいかなと思いますけれど。はい。
うんうんうん。
そして、7月ですけど、ポケモン GO の日本配信が開始されたということで、ちょうど1年弱ぐらいですか。はい、はい。
うん。
やってます？ポケモン GO。
やってます。2、3日前もイベントがちょうどありました。
はい、もう全くやってないですね。
うん、でも、イングレスやっていらっしゃるんですよね。
あ、そう。だからずっとイングレスをやってるんで、こそこそこそ、イングレスもこそこそとなんですけれど。
うんうん、うん。
はい。レベル16になってからもうなんか、ちょっと、気合が入らなくなっちゃいました。
うん、どうしてもね、ちょっと薄れちゃいますよね。
そう、それ以上レベル上がらないのでね、あとは別の楽しみ方を見つけていくしかないので。
うんうんうん。
はい。そして8月。
はい。
シン・ゴジラ。公開。
ああ、はいはいはいはい。
あっという間に1億人を超え突破したと。
うん、で、なんか、今回のシリーズすごい大人気でしたよね。
ねえ。あと、うん、8月だとスマップが解散を発表。
まあ、ありましたね。1月ぐらい、ね、去年の、その年の。
8月に発表して、うん、結局年末に解散したんでしたっけ？
うん、うん。その年の1月ぐらいか、
は
い、その前の、うん、年の年末ぐらいからちょっと騒ぎにもなってたけど。って
ことですかね。
ねえ、うん。ショックでしたね。
はい。まあ、そして、リオデジャネイロオリンピック。
うんうんうん。
ということですね。まあ、大活躍でしたね。
うん。
日本。
うん、
うん。結構いっぱい金メダル取れましたもんね。
ねえ。そうですね。はい、
そして、9月が、なんだろう。豊洲市場の森土問題。
ああ。ありましたね。
はい。
未だにも豊洲問題はね、ずっとね。
まあ、ずっと続いてますけどね。はい。そして、広島カープが、まあ、優勝と。リーグ優勝ということですね。はい。
はい、はい、はい。
あとは、iPhone7 が発売されたとか。あと、君の名は、映画。
ああ、はい、はい。100億
円を突破したとかね。
うん、2回見に行きました。
あ、私まだ君のは結局見に行けなかったんですよ。タイミング逃しちゃって。
あ、そうですか。まだやってませんか。
まだやってますかね、どっかで。細々と。
やってると思いますよ。
あ、見に行きたいな。ちょっと、
うん、
できればなんとか、暇を見つけて。
う そうですね。
見に行きたいなと。これは
絶対に。行かないな、これ。
もう最悪ね、DVD 借りてって。
いや、そうですよ、はい。もう出ちゃうような感じですよね。
ですよね。はい、
うん。
はい、そして、10月、PPAP。
はい、ああ。
はい。これは大ブレイクしたと。
うんうんうん。
ね、ということですね。
あのプレイステーション4が発売ですね。
あとプレステ VR?VR。
VR
が発売ということ
ですね。あ、VR ですね。はい。はい、
これ欲しいですか横月さん。
ああ、プレステ4は欲しいなと思いますけど、うん、VR は別に。
普通にそんなに思わない。
うん。なんかそれじゃなくても、ちょっと三半規管が人より弱いんで、多分その、
酔っちゃう
多分酔っちゃうと思いますね、きっと。
VR 酔いってこれ、ね、ハマる、それはひどい人もすごくハマるらしいですからね。
うんうんうん。はい、それじゃなくても普通にファミコンからスーパーファミコンになっただけですごい、あの、オートした経験があるので。でもう全然、あの、時代に沿っていかないんですよ、体が。
ああ、それ結構厳しいですね、
はい。多分、はい、ダメですね、きっと。
ダメですね、きっとね。
多分。
はい。あともう11月はあんまりない、10月、11月ってあんまりないかな。
もう。うんうんうん。そうですね。
はい。
はい、あんまないですか。
ないですね。
はい、
12月は、はい、去年の2016年の流行語大賞は覚えてます？
覚えてない。
神ってるんです。
あ、神ってるですね。はいはいはい、あの野球選手の、
はい、野球選手の、
ね、はい、はい、神ってる、一度も使ったことないですね。
神がかってるっていう意味ですかね。
うん、
はい、
うんうん、
ね、セパ交流戦で尾形監督が神ってるっていうのを使ったっていうのが、
うん、あとそれから、ね、本当はお子さん方が使ってて、それをなんかパクって言ったって言って、ね、お子さん方から抗議があるって、
はいはいはい、
テレビで言ってましたけど。
なるほど。
なんかほんわかしたネタでいいなって思ってました、聞いてました。
あとトップ10入りはゲス不倫とか、はい、聖地巡礼とか。
はいはいはいはい、聖地巡礼、はい、
もうこれは昔からね、アニメというか、
うん、
言われてましたけれども、それが君の名はで特にあの、
はいはいはい、
聖地巡礼が流行ったと、
うんうんうん、
あとトランプ現象、まあこれはアメリカ大統領選挙でドナルド・トランプが勢いがあったということで、
うん、
トランプ現象だとか、あと最初に言いましたけど、うん、保育園落ちた日本死ねとか、
うんうんうんうん、
あとピコ太郎の PPAP とか、
うん、
それから豊洲の森土とかね、
まあ森土ありましたね、は
い、それからブームになったポケモン GO というあたりが入賞し、
うん、
あのまあトップ10にしたと、
は
い、いうことですね。はい、そして2016年、去年の今年の漢字一文字という、2016年の一文字は、
うーん、トランプさんが結構あったので、
はい、
大統領の大。
ああ、惜しいな、惜しいな。金ですよ、金。
金？
金メダルの金とかね。トランプ大統領は金髪だから金とかね。
ああ、はい。
ピコ太郎の衣装が金色だったから金だとか。
はいはいはい、ああ、去年金だったんだ。
金だったんで、去年は。
全然。全然思い出せない。
去年の年末ですよ。
あー、年末か。
半年前です、半年前。
なんか、毎年、あの、書き初め、あの、はいはいはい、どっかの
住職
さんがやるじゃないですか。やりますよね。はい。あれ、テレビで見て、はい、あの、書いてるの見てるんですよ。
はい。
なんですけど、去年見なかったんですよね、その書いてる姿を。
はいはいはいはい、はい。
うん、だから覚えれなかったっていう言い訳をしようと思ったけど、いや今まで全部言えてないから言い訳にならないと思っちゃいました。すいません、はい、何でもないです、
まあ、というようなことで。
はい
はい、まあ2016年もまあそういう感じですかね、
うんうんうん、はい、今年の流行語大賞は絶対に35億入ると思います。
え、35億って、
あのブルゾンちえみっていうお笑い、はい、の人知ってます？
知りません。
あ、知らないですか？
はい。
あのおかっぱで、はい、すごい外国人が好きそうな濃いメイクをしてる、はい、まあ、外国人好きな日本の女性なんですけど、なんかその人が、
はい、
あのまあキャリアウーマン的な、まあ不細工な女性なんですけど、はい、キャリアウーマン的な目線でいろいろアドバイスして、結果そのネタ的に言えば、まあある女の子に助言を言って、
はいはいはい、
で、まあ恋愛なんかに落ち込むなよと、だってこの世にはまあ35億の人がいるから、
はい、ああはいはい、はい、うん、
っていうのでなんか35億っていうあの言うのが流行ってるんですよ今。
流行ってるんですか？全然それ知らない。逆に全然知らないですけど。
え、本当ですか？
全然知りません。
もうブルドン CM で出したらもうすぐ出てきますよ。はい、
あ、そうですか。
はい。今ドラマにも出てますしね。
いや、PPAP ぐらいまでは知ってましたけど、はい、直近のは全然わからないですね。
ああ、そうですか。
はい、まあ、そんな感じで、
はい。
ね、はい。まあ、もう今年は、あまりにもちょっと近すぎるので、ちょっと省略していいかなと思いますけれど。
うんうん、そうですね。はい。はい、
まあ、そんな感じで、まあ、ここ3年、4年、やってきましたと。
早いですね。
ということですね。はい。
ま
あ、なんか、やっぱ覚えてないですね。
いや、もう全然覚えてないですね。
全然覚えてないですね。まあ、そういうのあったね。だけど、それもっと前だったんじゃないとかって、もうそんな感じですもんね。
いや、本当に、もう自分が直面しない限り、人事ですよ。
はい、
だからといって、自分が直面したとしても、はい、結果その場を必死で生き抜いてるんで、
そうですよね、
結局ね、うん、あれそんな最近だったっけとか、そんな昔だったけど、記憶があやふやですよね。
なんか流されてますよねって感じですよね。
うん、
はい、
うん、
はい、まあそんなこんなで駆け足で世の中の3年間、はい、4年間、まあここ3年ぐらいを主に振り返ってきたわけですが、
はい、
猫好きさん自身は、まあ、ちょっとちらっと話で出ましたけど、ここ3年、
うん、
ポッドキャスト配信を始めてからどうですか？
そうですね。まあ、
結構波乱万丈？そうでもない？
そんなんでもないですかね。まあでも、はい、なんか私的に大きな事件っていうか、出来事だったのは、はい、まあ、あんまり北海道に、あんま実家が北海道で、はいはい、北海道に帰ってなかったんですけど、はい、まあ母はちょっと体調崩して帰ってたので、
はい、そうでしたね、途中ね、
はい。はい。その期間が結構長い時期だったので、なんかそれがここ最近の中では一番なんか大きな出来事だったかなって思ってますかね。
はいはいはい、はい、うん。なるほど。なんか私はあれですね。もう、なんだろうな、2015年から2016年、まあ1、2年ぐらい前が一番仕事がトラブってた時期で、結構ボロボロ、仕事でボロボロになったなっていう感想が。
そうですね、だいぶ本当に忙しい日々を送られてましたもんね。
そうですよね。いや、まあ、ね、ちょっと先週のあれでは猫好きさんではないですけども、ほんと収録の途中で寝てましたもんね、
うん、寝てましたね
思いっきり寝落ちしてましたもんね、
はい、
これ本当にね、猫好きさんには申し訳ないなと今にして思うんですけど
いやもう大変でしたもん ね、
はい、まあ、ちょっと本当になんか喋っててやっぱりあれですもんね。途中でふっと意識が遠のいてて。
はいはいはい。
ね。反応ないなって猫好きさんが思われてたんだと思うんですけど。
はい。
まあそういうのがほんと何回もありましたもんね。
そうですね。何度か、ガネフさん寝てますよ、大丈夫ですかって。そうそうそうそう、何度か言ってました
ね。ね、何度かね、そういうのありましたね。うん、読んでて途中で、なんか、わけわかんないことを喋り出すんですよね。
いや、そうです。もう、いや、寝ぼけしたら、
コメントを読んでるはずなのに、なんか途中で変なあやふやになったりとか、変なこと口走ったりとかね。
はい、私のこの間の、いや、歌わないとなとかね、
そうそうそう、
わけわかんないことを急に言い出したりするんですよね。
あれと同じような感じで、本当にね、
はい、
寝落ちするときってそんな感じですもんね。
はい。いや、私はそれはそれで好きだったんですけどね。あ、ガンちゃんまた寝てると思って。そうそうそう、
当時はね、あの逆に猫好きさんに楽しんでいただいてたんですけど、
はい、
あの当時はあの おまけをつけるって発想があんまりなかったので、
うんうんうん、
あれですけどね。そうです
ね、はい。
まああとあれですね、やっぱりポッドキャスト自体はやっぱり最初の、まあ、これ何回も話してますけど、最初のことって本当に硬かったですもんね。
そうですね。
お互い慣れてないっていうのももちろんあったんですけれども。
うん。まあ、ね、気緩みすぎて今寝るぐらいになってしまいましたけど。
本当にね、それがもう気がついたら、寝落ちするぐらい、収録しながら寝落ちするぐらいの、ゆるゆる、ゆるゆるになってきたというか。
いや、本当に。
ちょっと本当もうちょっと真面目にやるよってね。
いやいや、
初心へ初心に戻って
やんなきゃダメですよね。
やんなきゃダメですよねって本当は反省しきりですけどもね。うん、まあまあ、
そうですよね。もう当時なんて本当に緊張しすぎて前の日とかも眠れないとか、そのぐらいのレベルだったのに。
そうそうそうそう。
うん、明日何喋ろうとか、ちゃんと喋れるかなとか、ね、不安で不安だったのに、しょうがなかったのに。
いつ頃からかなんかもうゆるゆるになっちゃいました。
本当に
慣れというのは恐ろしいというか、まあまあでもまあね、それはそれで
まあまあ、はい、そうですよ、
楽しいかなと思いますけれどもね、
はい、私たちはゆるいラジオなんで大丈夫ですよ。そうそう、きっと、はい、
その分あのリスナー様に楽しんでいただければなと。
はい、そうですね、
うん、ということで、もう本当にすいません、長くなっちゃいましたけど、もう1時間近く多分喋って
はい、
ますね。ちょっと途中、ね、あの途切れちゃったんで、まあ、そこは編集してうまく編集しようと思うんですが、
はい、
ちょっとスカイプ落ちちゃいましたんでね、あれなんですけれど、はい、はい、まあそういうことで、そんなこんなでまあね、4年間無事やってきて、
はい、
まあこれからもいつね、まあなんかいろいろ事情があって終わることになるかわからないんですけれども、続けられる限り頑張って続けていきたいなと。はい、
そうですね。
ということで、はい。また次、ね、目指して、
はい。
頑張っていきたいなと思いますよ、本当に。
はい。これからもよろしくお願いいたします。はいはい、
こちらこそ、これからもよろしくお願いします。ということで、はい、今週の本編は、まあ、この4年間を振り返ってと、
はい。
いうお話でした。
はい。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
てて猫のしっぽ。おきの皆様、どうもはじめまして、ガンダルフです。おなじみのあのオルネポーこと桃屋のおっさんのオールデイズザネッポンという番組をやっております、桃屋のおっさんと申します。世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトに、深夜ラジオのオープニングトークっぽい感じで私ほぼ一人で喋っております。途中でゆかりのあるアーティストの曲を流したり、大好きなポッドキャストの紹介をしたり、気分はクリス・ペプラです。猫の尻尾を聞いた後はぜひオルネポを検索していただきまして、登録ボタンを押していただきまして、オルネポを聞いてくださいね。バイバイバイバイバイ。
とってとってとってとってとってとってとってとってと。
ポッドレのキャスト話してもいいですか。 iTunes や WordPress などの配信サイトで配信中。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。まず最初に5月4日ただの一之助さんから、今日のいっぱい、アット東京駅八重洲地下にある旭川ラーメンということで、旭川ラーメンというところに行かれたんですね。はい、コップが札幌のコップのにビールが添えてあるので、まあ、これ札幌の生ビールかなんかでしょうかね。はい、
そして奥に餃子が、おつまみで餃子があります。この後ラーメン食べられたんですかね。はい、ありがとうございます。はい、そして次に、ケンチさんから、5月7日ですね。ケンチさんからいただきました。5月がスタートしてまだ休館日なし。2週目はフルの休館週にしたい。黒霧から引き継ぎ、芋の香りが良いということで、ツイッターに写真をいただきましたが、公募仕込みということで、白金銀酒ですかね。はい。芋焼酎。こういうのもあるんですね。はい。ありがとうございます。芋つながりで芋焼酎、黒霧から行かれたということですね。はい。ありがとうございます。はい。そして飛んで、今日の一杯ということで、ただの一之助さんから、5月12日にいただきました。獺祭50純米大吟醸あと立ち飲みへそということで、新橋駅前ビール。ああ、新橋駅前のあの、立ち飲みに行かれたんですね。獺祭の50の純米大吟醸と。で、今日の2杯目、新橋の親父の酒、あと立ち飲みへそということで、日本の男たちを応援するお酒です。広島の女性当時が作ったお酒だそうです。ということで、インスタグラムに写真をいただきました。こういうのがあるんですね。はい。女性の当時の方が作った、珍しいですね。女性の当時の方っていうのは。はい。新橋の男たちの酒は超辛口だけど旨味のあるお酒でしたということで続けていただきました。はい。そして5月12日、丸 M さんから祝200回かなということで、本日の一本というのをツイッターに写真をいただきましたが、ベルモルトという、これビールですね。缶ビールですね。はい。ベルモルトホワイトということで、これはベルギーのお酒ですかね。どこのお酒ですかね。こういうのあるんですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、今日のおつまみということで、5月12日、ネギ入り、卵焼き、たこ焼き、厚揚げ焼き、炙りチャーシュー、あと立ち飲みへそということで、おつまみをあげていただきました。あ、みんな美味しそうですね。これね。はい。ありがとうございます。で、今日の締め、ということで、一之助さんが、締めは、がなぜかビールです。だって赤星が、赤星が高たったと、目に入ったんだもんね、わらと。スニーカーはコンバース、映画はトラック野郎です、ということで、あ、赤星、札幌の瓶ビールですね。はいはいはいはい。インスタグラムに写真いただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。5月5日、ケンさんから、ツツジが綺麗ですということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ああ、ツツジ綺麗に咲いてますね。はい、ありがとうございます。そうか、もうツツジの季節なんですよね、5月というと。はい、そして5月5日、かまってちゃん、ジミちゃんですね。はい、焼き鳥パーティーということで、これはインスタグラムに動画をいただきましたが、ああ、なんか、ね、家の外というか、これ、ベランダみたいなところですかね。はい。ベランダというか、なんか、ガーデンテラスというか、で、焼き鳥を焼いてる感じがいいですね。これ、ご自宅でしょうかね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして5月6日、ゴー散歩ということで、ただ西之助さんから、鶴の噴水は今日はお休みです。ということで、日比谷公園、アット日比谷公園。ということで、インスタグラムに写真いただきました。はい。鶴の、噴水があるんですね。ここね、池が。あれ、日比谷公園って池あったんでしたっけ？はい。そして、5月6日、SL の汽笛がということで、ただの一之助さんから、新橋駅そばの、 椿屋コーヒー店ですかね。で、18時の汽笛を聞きましたということで、インスタグラムに写真をいただきました。椿屋コーヒー店。はい。SL 広場では、18時に汽笛は鳴るんでしたっけ？これ何度か行ったことありますけれどもね、SL 広場、待ち合わせでよく使ってます。はい、ありがとうございます。はい、そして、5月6日、今日のライブということで、代々木バーバラということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、リリタス・ファルスと一緒にやりましょう、その後、ということで、コーダリリーチーム臨海戦とかなんかライブの看板が貼ってありますけれども。はい、ありがとうございます。こういうのライブ見に行かれたんですね。第5回リリーなんとかって書いてありますね。定期公演。はい。こういうのがあるんですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、5月7日、ピスケさんから、これは、ピスケとポケットの中の仲間たちを配信されているピスケさんですね。はい。198回拝聴、ガンダルさんのお酒飲みすぎたエピソード話が面白かったですと。200回目前の今頃なんですが、アートワークのナンバープレートに100回にゃーと書いてあるのが200回にゃーになるのですね。楽しみです。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうなんです。実は今のアートワーク100回記念の時に、いつもの、アレットさんに、アレット画伯というか、まあ、アレットさんに作っていただいたんですけれども、今回もちょっとお願いしてですね、200回記念ということで、アートワークを作っていただきましたんで、200回にあの、アートワークになって、これが配信される時はまあ200回なんですけれども、まあ、それのアートワークになっているはずですね。はい、お楽しみにということです。はい、そして、で、5月7日、ただの一之助さんからゴー散歩、ゆりかもめ一日乗車券、歩くの疲れたわら、といただきました。インスタグラム写真いただきましたが、ゆりかもめの一日乗車券ですね。ずっと一日乗車券使いながら歩かれたということですね。まあ、ゴー散歩結構歩きますよね。イングレスもそうですけど、ポケモン GO もね、歩かされるんで、まあ、それでいいのかなと。健康にはいいと思いますよ。はい。で、続けて、ただ一之助さんから、動くと暑い、子供はいいな、大人もいいよ、ということで、東京都立潮風公園ということで、写真をインスタグラムにいただきましたが、はい、ゆりかもめで回られたっていうことなんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、そして、5月7日、かまってちゃん、ジミちゃんですね、からいただきました。琵琶湖テラスに、できましたということでインスタグラムに写真をいただきましたが、なんかロープウェイとかね、写真が、載ってますけれども、これロープウェイで上がって見晴らしのいいところから琵琶湖をなんか見下ろしたっていう感じの写真ですね。いいですね。なんかいっぱいやっぱり人がいっぱいいますね。はい。観光客の方でしょうかね。有名なスポットっていうことなんでしょうか。琵琶湖テラス。はい。ありがとうございます。なんか一回行ってみたいですね。はい。はい。そして、5月7日、ウーさんから199回聞き中、やっぱり行っておいた方がいいんだろうな、汗。ということで、200回おめでとうございます。といただきました。ありがとうございます。はい、なんとかかんとか皆さんの馬のおかげで、200回を迎えることができました。はい、そして5月8日、アレトさんからリステンニャーということに199回後編を聞いていただいて、ガンちゃんでごときさん200回配信おめでとうございます、祝ということでいただきました。ありがとうございます。はい、アレトさんにはね、またアートワークたくさん書いていただいたんで、その中から一つ同じように選んで使わさせていただきました。残りのアートワークもね、なんかそのうち、いろいろ使ってみたいなと思ってますんで、本当にいつもありがとうございます。はい、そして、5月8日、ピンチャさんから199回拝聴しました。猫さんの眠そうな声可愛かったです。約4年ですか。お疲れ様です。毎週の習慣とさせていただいて、 ってますということで、いつもありがとうございます。はい、ピンジャさんね、みんなのダイエットでお知り合いになって、その時は私もまだリスナーだったんですけど、あれからもう4年経ちますね。もうあっという間でしたね。今思い返してみると。まあ、この4年間何やってたんだろうなと。まあ、ひたすら毎週配信はしてたんですけれども何やってたんだろうなと思い返してみると、まあ、あまり何もやってないというか、なんかね、あっという間の4年間だったような気がします。はい、ありがとうございます。はい、そして続けてピンチョさんから、199回のボーナストラックは猫好きファンにはたまらないものでした、ガンさん感謝ですといただきました。はい、ありがとうございます。はい、猫好きさんのちょっとね、寝ぼけた寝落ちされた時の音源を集めて、ちょっとボーナストラック199回の後編のおまけにつけてみたんですけれども、こういう風にね、猫好きさんをファンがたまらないということで、喜んでいただいて、もう何よりでした。もうつけた甲斐があったと、もうこのためだけにつけたような感じなんですけれどもね。はい、ありがとうございます。まあ、いつもはね、私が疲れて途中で寝落ちするって何回もあったんですけれども、もうこの時は珍しく猫好きさん、朝早くね、旦那様のシフトのために朝早く起きておられて、でも本当に眠かったっていうところを無理やり収録付き合っていただいたので、逆に申し訳なかったんですけれどもね。珍しく猫好きさんがもう後半ほとんど寝落ち状態でしたね。はい。ありがとうございます。はい。そして、ケンジさんから5月8日、199回拝聴、積み重ねたものはすごいですね。やはりコツコツ継続が大切。なかなかできないもんです。素晴らしい。といただきました。200回楽しみにしてます。プレッシャーかけちゃいかんか。といただきました。はい。ありがとうございます。いや、もうなんかね、プレッシャーというよりはもう淡々とやってきてるんで、200回でじゃあ特別スペシャルやるかっていうとそういうわけでもなくって。まあ、淡々とまた、200回、201回と積み重ねていくんだろうね、ということに、はい、なったかな、と思います。はい。はい、そして、5月8日、大バカさんから、ガナブさん、こんにちは。どうも、おはりでございます。と、猫の尻尾前後編、通勤時に拝聴いたしました。お二人揃って200回もよろしく、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。本編だけはね、なんとか200回、一緒にできたかなと。できたので、なんとか本編だけですけれども、二人で揃って200回うまく迎えることができました。はい、ありがとうございます。いつも本当にね、大場さんも聞いていただいてありがとうございます。はい、そして、5月、これは、5月8日ですね。猫好きさんが素晴らしいですね。というのをダーさんに返しておられますが、これダーさんの元は、こんな感じの小道具を作りました。マキタのベルトサンダーが欲しいです。という。先週ご紹介した、刀を、多分小道具の刀を作られた時の写真に対して素晴らしいですね。と、猫好きさんが返しておられます。はい。ありがとうございます。はい。そして、虹パパ生活さんから、5月8日いただきました。199回拝聴。配信回数も増えてくると、昔の内容忘れてますよね。わら。と。次回は200回すごい。といただきました。はい、ありがとうございます。虹パパラジオの虹パパ生活さんも、もう、あっという間に 100回ですもんね。すごいですね。もう、1年で100回。まあ、うちの、倍の、うちの4倍のスピードってことですかね。はい。だから、1年間で100回だから、うちが、50、あ、そうか、まあ、2年間で100回なので倍のスピードですね。まあ、だから週に2回ペースで配信されてたということになりますかね。ニジパパ生活さんとか、ニジパパラジオは。はい。ありがとうございます。私もいつも、ちょっと、サイレントリスナーで申し訳ないんですけども、ニジパパラジオよく聞いてますよ。毎回聞いてますよ。 ということで、ちょっと遅くなりましたが、100回おめでとうございました。もう100何回かになってますけどね。110回ぐらいになってますかね。はい。そして、5月9日、ダーさん大魔王から、ダーさん大魔王さんから、踏んづけておりました。凹みますわ。2ミリのドリルバー、すごく重宝していたのに、ということで、ツイッターに写真をいただきました。ありゃ、折れちゃったんですか。ドリルの歯のところが、踏んづけておりました、と。まあ、でも、しょうがないですよね。買い直しましょう。はい、ありがとうございます。残念でした、本当にね。はい。それから、次が、なかなか出てきませんが、今日の落語ということで、多藤一之輔さんから5月12日にいただきました。鉄道、落語は完成度が高いですね。紙芝居は最高でした。撮り鉄、総計戦のトークも良かったですね。中入り後の演目が楽しみです。と、インスタグラムに写真いただきましたが、古今亭小町の鉄道落語会というのを見に行かれたということなんでしょうね。撮り鉄総計戦2017と、鉄道週間に合わせて、落語をされたということですね。はい、ありがとうございます。はい、そして、今日の落語を続けて、古今亭小町の鉄道落語会、鉄道落語は完成度高いです。あ、これ同じ日ですね。すいません。はい。そして、続けて、今日は、古今亭小町さんの 鉄道落語会に行ってきました。最後の演目、十字打ちも良かったですよ。鉄分多めの方にはぜひおすすめですよ、っていただきました。はい、ありがとうございます。はい、そして、これで終わりですね。はい、ということで、たくさんいただきましたというか、ちょっと一個落としてましたね。いっぱいコーナーで実は私一個、本当は読まなきゃいけないのを、見落としてたのがありました。どれだっけな、ちょっと待ってくださいね。あれ、さっきあったんだけれどもな、ちょっと待ってくださいね。今探してます。どれか見落としたと思っていましたけど、あ、これ、まあ、自分のですね、私が5月11日今日の宅飲み、俗寄り道、僕のビール、ケロちゃんのビール、わらということで、これ正確にはあの俗寄り道ということで、僕のビール、君のビールの、続編みたいな、緑の缶の、カエルの、あの絵の回、イラストの書いてあるのを買ってきました、コンビニで。まあこれ能天系じゃんね、あの、カエル好きの能天賢ちゃんに、ケロちゃんのビールということで送っておきました。はい。そしてもう一つ、野良重さんから今日の一杯、ハードシードルということで、インスタグラムに写真いただいてたのを読み落としてました。ハードシードルということで、これは、あの、シードルですね。リンゴのお酒。で、ハードシードル。辛口なんでしょうかね。はい、ありがとうございます。ということで、いっぱいコーナーのおまけというか、いっぱいコーナーの読み落としてた2つを、紹介させていただきました。はい、いただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それではエンディングです。
はい、
また今週もちょっと4年間振り返ったわけなので、本編いろいろ長くなっちゃいましたということで、まあ2回に分けて、前回みたいに前編後編として分けるか、うん、ね、2週に分けるか、ちょっと考えてやりたいなと思います。
はい、
はい、で残念ながら今回はおまけはなしということで
残念です、
ね、残念ながらね、今日はもう2人ともバリバリ頑張ったんで、
もう今日もう絶対寝られないけど、私今日昼寝しましたもん。
そうですか。
はい、
私もちょっとあのご飯食べた後、お昼にお弁当食べた後にちょっと10分ぐらい昼寝しました。
やっぱ夜違いますよね。ちょっとね、
昼寝。昼寝そうでやっぱ全然違いますよね。
はい。はい、
あんまり長時間寝ても逆にあれですけど。
うんうん、うん。
ね、10分、20分ぐらいの昼寝は、逆にいいらしいですからね。はい、あの、お昼休みにちょっと、ね、ちょっとだけ寝るというのは、いいかもしれないですね。
うん、
まあ、
はい、はい。
ということで、はい、200回、無事、収録できましたので、エンディング、いつもの、いきたいと思うんですが、はい、前回割と終わってましたね。ちょっと私が早めに、
はい、うんうんうんうん、
ちょっと遅延を考慮して、ただ今週もちょっと頑張って、
はい、
はい、行きましょう、行きたいと思います。
うん、はい、
はい、じゃあお願いします。
では行きますよ。
はい、はいはい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
しまった、つられた。今週はダメそう。遅れたな、多分遅延で。つられちゃった。いや早めに言おうと思ったら。うん、つまれちゃいました。はい。というか、はい、これも言い出したの100回ぐらいかな、もしかして。
うん。
確か。
そうですね。初めは言ってないですもんね。
全然やってなくて、はい、なんかいい、あれがないですかねって言ったら、ね、あれ、どうだったかな、うん、誰かに提案してもらえて、
うんうんうん、
じゃあこれにしましょうと。
うん。
なんかでも猫のしっぽって言うとこれの次回も聞いてくださいねがトレードマークになっちゃいましたけど
、
はい、そうね、まあ良かったなと、それはそれで良かったなと思ってます。
はい
はい、はい、ということで、すいません遅くまでありがとうございました。また201回以降も頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、は
い
は
い、ということで遅くまで最後まで聞いていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
はい、失礼します。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。